trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして構成担当の吉武秀樹さんです。チョコはもらえましたか、バレンタイン。
ギリタケ秀樹です
ちょっとうまくて笑ってしまいました。
キノコの一種みたいな、ギリタケみたいな
食べちゃいけないやつ、
ギリのみです
毒入ってそうでは週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は2020ポイントマイル大競争時代をお届けします。
先週もマイルのことをやりましたけど、ね、はい、今週も、
はい、これはちょっとビジネス的な側面を含めてですね、ご紹介していきたいなと思ってます。キャッシュレス還元、マイナンバーポイント、国を挙げての還元策で今やマーケティングになくてはならなくなったポイント制度ですが、 AU がポンタ陣営への合流を決めるなど業界も大きく動いています。そんなポイントを取り巻く環境が激変する中、マーケティングの鍵を握るのはズバリ使いやすいポイントの構築です。大競争時代の幕開けの2020年、ポイント業界の行方をご紹介していきます。ぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは
ワコム、ワコム1液晶ペンタブレット13。
ワコムのワコム1は手持ちのパソコンやスマホにつないで使える 13.3 型の液晶ペンタブレットです。マウスやキーボードよりも直感的な手書き入力へのニーズに応えた製品です。手書きで書ける、え、ペンじゃなくて手書きでいろいろ書ける
タブレット。
そうです、そうです。ワコムといえば、まあ、その手書きっていうのが代名詞なんですよね。はい、はい、でこれまでのただワコムの大型タブレットといえば、まあ、イラスト図版を書くための製品というのが主流でして、実際価格が結構高くてですね、税込み7万円以上していたんですが、このワコム1、ビジネスパーソンの書類チェック、アイデア整理など、まあ、様々な用途で使ってもらいたいという思いで、4万円程度に価格を抑えているという商品になります。でタッチパネルを搭載した 2-in-1 パソコンに買い替えることなく、必要な時だけ手書き機能を使いたいというユーザーに適しているかなというふうに思います。
iPad Pro とは違うんですよね。
似てますね、まあ、もちろん似てはいます、手書きどちらもできますし、ね、そこは同じになるんですけれども、付属のペンというのは iPad Pro など同様に、まあ、筆圧やペンの傾きなどを検知して各線の太さ、濃さなどを反映する機能というのは搭載していると。でまあ、画面とペンの摩擦も適度でですね、紙のようにもちろんスラスラ書けるんですけども、で画面も B5 半用紙並みの広さがあって、手書きのメモ取りや、PDF 文章への書き込み、まあ、こういったものは非常に快適にできます。
はい、ではズバリワコム、ワコム1液晶ペンタブレット13のヒット予測は。
はい、従来型の大型ペンタブレットに比べればだいぶ安くなったので、まあ、手が届きやすいんですけども、まあ、そもそもその手書きニーズどのぐらい拾えるのかなというのが、まあ、ポイントになると。
手書き使います、吉田
君。僕はちょっと使わないんですけどもね、
私もちょっと使わないかなと正直思ってしまいました、
うん、そうですよね、まあ、ただその画面表面のガラスが iPad Pro などの高級タブレットなんかちょっと分厚かったりとかですね、まあ、ちょっとその辺でそのペン先の表示のズレというのが、まあ、記者も気になったというふうに言っていて、その辺が、まあ、どういうふうに受け入れられるかなというところこれがポイントになるかなと思います。
使い心地といったところ、
そうですね、
書き心地といったところ
ですね、もう一工夫が必要かなという印象でしたが、
はい、
どうですかね。はい、
では続いてのキーワードは
ファンケル、パーソナルワン。
尿検査とアンケートに答えるだけ、オーダーメイドのサプリが毎月届く。人生100年時代、健康意識が高まりサプリメントへの需要も拡大する中、ファンケルが満を持してオーダーメイドのサプリ提供サービスパーソナルワンを2月20日に開始します。月に一度30日分の商品が届く仕組みで、 50代から60代の男女をターゲットに無数にあるサプリの中で自分に合ったものを選ぶのに悩む人たちを救います。ありそうで
なかった
そうですね、はい、これ、まあ、日本人に不足しがちな6種類の栄養素すべてを測定するというのはですね、結構ハードルが高かったんですね、はい、まあ、もちろん採血が必要だったんですが、で個人が行う検査としてはハードルが高かったんですけども、その簡単にできる方法としてですね、尿検査でできるという技術を、ファンケルが開発しました。これ具体的に言うと、まあ、鉄や亜鉛というのが測定できなかったというものを、まあ、推定する技術というものらしいんですけれども、でそプラスで、食生活などに関するウェブアンケートを行うことで全10種類の栄養素を分析し個人に最適なサプリの提案を可能にしましたということですね。
なんかこれを聞いて資生堂のなん
か近いですね、
前言ったの
を覚えてて、うんうんうん、サブスク的な
ものそうですね、オーダーメイドというかその、まあ、パーソナライズという言葉が、まあ、一つのキーワードになりますけど、はい、パーソナライズドサプリと言っていいんじゃないですかね、これは確かに、はい、
自分に合ったやつが届くっていうことですけど、
そうですそうです。
具体的にどんなサプリが提案されるんでしょうか。
はい、まず基礎栄養素を補うベースサプリで、プラスでですね、夜ぐっすり眠りたいという、まあ、個々の悩みを解決を目指した健康悩み対策サプリという2つの種類だそうです、
うん、
で、錠剤やカプセルとして提供されるサプリ全33種類あるんですけども、人によって処方が変わるので組み合わせはおよそ10億通りある、
10億通り
33種類組み合わせが10億になっちゃうんですね
すごいな。
で、まあ、1回飲む分が1パックになってるのでですね、飲み忘れもなさそうというところですね。
ズバリファンケルパーソナル1のヒット予測は、
はい、まず結構尿検査キット、これが5500円で、商品自体が月額で約4000円と、まあ、これを高いと見るか安いと見るかなんですけれども、まあ、その健康悩み対策サプリというのは優先度順に価格を見ながら自分で選べるというところなのでですね、まあ、そのやみくもに自分で何が足りないか分かんないで選ぶよりは効率はいいんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
ただまあ結構サプリ高いので、まあ、4000が高いかというとそこまでじゃないかなとも思うのでですね、
うん、そう思いましたね、
はい、健康意識が高い層への訴求というのができるかどうか、まあ、面白い試みですよね、はい、
今ってサブスクリプションすごく流行っていて、いろんな業種でこう月額課金ってあるじゃないですか、うん、いろんなサービスの中でこの値段がどう捉えられるかっていうところですよね、
う
ん、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は2020年ポイントマイル大競争時代をお届けします。
キャッシュレス還元、マイナンバーポイント、国を挙げての還元策で今やマーケティングになくてはならなくなったポイント制度ですが、年の瀬の12月に au がポンタ陣営への合流を決めるなど業界も大きく動いています。そんなポイントを取り巻く環境が激変する中、マーケティングの鍵を握るのは使いやすいポイントの構築。大競争時代の幕開けの2020年、ポイントマイルの行方を紹介します。さてポイントの世界は月単位、いや週単位で進化しているということでちょっとついていけないですよ ね、 なかなか。
よく言えば日進月歩、
はい、
悪く言えば朝三星も
うね朝三星かなるほどね、そうとも言えますね、
はい、KDDI ポンタ連合で勢力図にどんな変化が起きているのか教えてください。
はい、つい先日までですね、まあ、ペイペイが一番だと思ってる方も大勢いらっしゃる、
はい、いや私もそう習った気がするこの放送で、
ね、
いやいや、だから朝三星なんです朝礼母会と言います、ね、というところなので、まあ、その雑誌の方でもですね、もちろん最新情報を常に入れているんですけれども、その後に変わってしまうと、
はい、
考慮してから発売前に変わってしまうなんてケースもざらにあったりするので、
は
い、も雑誌の方でやっぱり1月中旬時点に考慮した時のデータですよということは入れてはいるので、まあ、基本は最新情報というふうに捉えていただければなとは思うんですけどもね、
はい、
はい、日経トレンディ3月号の特集、2020年ポイントマイル大競争時代、この一部をご紹介していきたいなというふうに思っています、
はい、お願いします、
はい、まず驚いたのは先ほどのですね、12月16日ポイント業界を揺るがす大再編劇が発表されました。それが、共通ポイントポンタを運営するロイヤリティマーケティングと KDDI が資本提携すると。で今年5月以降に KDDI のポイントサービス au ウォレットポイントが、 ポンタへと、統合されるということですね。はい、で現在のポイント業界説明するとですね、共通ポイントと呼ばれるのは大きく、ポンタ、Tポイント、Dポイント、楽天スーパーポイントの4つと、
うん、はい、
これ何かお気づきになることありませんかね。
ん、
それぞれ、
はい、
キャリアですね。
あ、そっか、そうそうそう、
携帯キャリア、
そうだ、
で楽天も楽天モバイルが電話、携帯電話事業に本格参入するわけで、はい、もう4大陣営に完全に色分け、
綺麗に、
綺麗に分かれました
ね。ポイントだけじゃダメなんですね。
ポイントね、事業だけだとね、
連携して
キャリアがないと、
なので自分のキャリアと何のポイントが紐づいているのかというのが何より重要になってきました、はい、まず T ポイント、まあ、おさらいしていきますね。ソフトバンクと提携してます、
うん、はい、
D ポイントは もちろん NTT ドコモが運営しているものになりますね、はい、で楽天は、今年携帯電話事業に本格参入する楽天モバイルと、はい、でそして今回の提携によってポンタが KDDI 陣営に加わったことで最後のパーツが揃ったと。
ああ、綺麗に色分けでき
た、そうなん、
逆に気持ちいい、
はい、そう、もう逆に気持ちいいですよね、うん、ここまでピタッと分かれると、うん、でこれによって各キャリアは巨大なポイント会員の基盤を生かして、キャッシュレス決済サービス、あるいは EC サイトといった自社グループのサービスへの送客、これを本格化させていくことになります、
はい、
で au ペイを利用するときにポンタを貯めたり使ったりできるようになることでですね、これペイペイに対する大きな対抗軸になるということで、うん、au のかなり大きな武器になりますよね、うん、でこれまでは、携帯電話キャリアって拡大競争を繰り広げてきましたが、今後はですねポイントプラス決済という新たなユーザーエクスペリエンスを通じていかに利用者の囲い込みを図るかというものが主戦場になっていくんじゃないかなと、
はい、
ここでお二人にね喜んでいただきましたが、それぞれの陣営の表を雑誌の方では書いてるんですけど、
いやもうこれどこのキャリアがどの決済手段だったかって完全に頭に入ってるかって言われるとちょっと怪しい。
わかりやすいのはね、
はい、
NTT ドコモは全部 D がつくとか、まあ、楽天は全部楽天がつくとかありますけど、う
ん、
ソフトバンクはねペイペイだったり、まあ、LINE ペイもねここに入ってくるわけですけども、
ヤフーショッピングだし、
そうです、そうです、ヤフーだったりとか、はい、T ポイントだったりとかも、はい、ちょっとソフトバンクグループなのかなっていうのがね分かんない、名前だけでちょっと分かりにくかったりしますよね、
はいはい、この行方はどうなっていくんですか。
はい、共通ポイントってもともと異なる加盟店の間での相互送客、あるいは業界をまたいだ購買データ分析などに主眼が置かれてたものなんですよね、
うん、
もう思い出していただければ分かると思うんですけども、 T ポイントってもともとはレンタルビデオチェーンのツタヤを運営するカルチャーコンビニエンスクラブ、
ね、
CCC ですよね、
はい、
でポンタはコンビニエンスストアのローソンが実は最初主体でした、はい、そうなんですよ、
はい、
だいぶ変わりましたよね、
はい、
でリアルに強みを持つ両者が二分する形でリアルな加盟店を続々と獲得していったと、
はい、
そうなんです。なので、まあ、ライバルが結構両陣営に色分けされていたのが長く続いてたわけですよね、はい、で続いて楽天が楽天ポイントカードを発行すると、これまあもともとバーチャルだったものがリアルのポイントカードを作って、これもリアル陣営を作っていくものでしたよね。でリアル店舗でも楽天ポイントを貯めたり使ったりできるようにしました。で NTT ドコモも自社のポイントプログラムを回線契約者以外にも開放した、でこれが共通ポイントの一つとして名乗りを上げた。
コンビニ行くと、ね、今までだったらポンタと T ポイントだったのが、そこに D 払いもあります、楽天もあるという、
そうですね、
いっぱいねコンビニのレジ横に
何がなんだかっていう、
でこれらのご存知の通りですね、これらの2社が武器にしたのが多額のポイント付与ですと、
はい、
でコンビニやファストフードなどで1回あたりの利用額は、まあ、数百円程度ですけども、貯まるポイントというのは10円相当に満たないと思うんですけど、これに対して EC サイトでの買い物だったり携帯電話の月額利用料金、これ数千円から数万円になったりすることもありますし、交換券のキャンペーンも多かったりするので、気づくともあっという間に数千ポイント貯まるなんてことがあったりすると、でこれを戦略的にリアル店舗で使ってもらうということで高い送客効果を発揮させていると、例えばその D カードゴールドなんて、
はい、
ドコモユーザーがこれで、通信料金払うとね、もう 10% のポイントがついたりするわけなんで、
そう
なんです、結構あっという間に数千ポイントいったりすると、
これ僕そうなんですけども、
そうなんですよね、
気持ちいいぐらい貯まりますよこのゴールドカードは
じゃどう使うんだっていうところがね、
まあ、ね、
頭を悩ませなきゃいけないわけですけどもね、はい、はい、でポイント事業者を、決済との融合に走らせるきっかけとなったのが、今年6月まで実施されている政府が原資を負担するキャッシュレス、消費者還元事業、
そうですね、
こちらですね、還元率は 2% または 5% と高いので、まあ、結果としてですね、まあ、0.5 だったり 1% にとどまる従来のポイント事業者の存在感が薄れている状況というのが生まれています、
うん、
実は、今年ポイントと決済の融合をさらに深めることになるであろう大きな動きが控えています。
何でしょう、
それ以上、
これ以上ですね、
何でしょう、
それが マイナンバーカード。
あ、そうだそうだ。これ早くやんなきゃいけないんだ。
そうですね。やんなきゃいけないやつね。やんなきゃいけないやつ。なくし、こうなんか怖くてね、なかなかできない
ですけどね。できないけど、これはね、違う経済評論家の方が、もう多分4月になるとみんな一気に増えて、ですぐ発行してくれないから、うんうんうんうん、今のうちやった方がいいよと。
ここの3人、誰も今やってないってことですもんね。
はい、やってません。
私もです、
ね。なくすの怖くないですか、やっぱりね。ちょっとね。大丈夫なのかなと思っちゃうんですけどね。はい。はい、発行枚数が低迷するマイナンバーカードを普及させるための切り札ですね。総務省が実施するマイナポイントというのが付与されると。
マイナポイント、
マイナポイント、
はい、なかなかの名前ですよね。分かりやすい、分かりやすいのが分かりにくい、ね、
マイナ、はい、マイナポイント、マイヤ
語呂がちょっとみたいな、
はい、どういったものかというと、マイナンバーカードを取得します、
はい、
さらにマイキー ID というものに申し込む。でこれでマイナポイント事業に参画する決済事業者のクレジットカード、うん、電子マネー、コード決済などの利用でチャージや支払い時に残高やポイント付与の形で 25% もの還元が受けられる。
もう5とか2とかちっちゃく見えちゃいますね。
おかしいですよね。0.5 とかからスタートしたものが25ですからね。これが普通になるともう家電量販店よりすごいですよね。
すごい。
そうなんです。で政府の予算案でですね、関連費用はおよそ2500億円に達するという予定されていてですね、期間は今年の9月から来年の3月までなんですが、まあ、民間ではですね到底拠出できない多額の原資をもとに第二のキャッシュレス還元というのが繰り広げられていくことになると、
はい、
でも共通ポイント事業者だけじゃなくて決済事業者あるいは政府を巻き込んだ還元合戦が繰り広げられるのは必至ですと。
でもこれ官民のなんかちょっとね、
まあでも経済効果としてはねあるかもしれないので、
そして日経トレンディーまた特集ができる、
やるな、
おかげさまで特集ができる、
マイナポイント特集、
そうですね、
経済効果はありそうですね、いろんなところに。じゃあお祭り騒ぎも続くということで、
は
い、
そうだと思います。しばらくはまあ 2-3% 程度のポイント付与を続けざるを得ないと。ただですね、まあ、小売りが高いポイント還元を恒常的に続けるって実は難しいんですよね。小売りってほとんど本当に薄利多売なので、はい、そこの少ない利益を削って出しているものなのでですね。で、まあ、共通ポイントとしてはですね、後発のまあ楽天あるいはドコモ、まあ、こういったところが巨額の原資を投じてですね、キャンペーンを繰り返してますけれども、これもいつまで続けられるかわからない状態ですよね。
そうですよね。
はい、で各社はいかに魅力的に使えるかというのを競い合わざるを得なくなると、まあ、最後は実力勝負になるという形だと思います。
はい、では最後に AUNTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、楽天モバイルの4大陣営の強みと弱みをまとめてください。
はい、じゃあそれぞれ強みと弱みに分けていきますね、はい、T ポイントの強み、アクティブユーザー数、加盟店規模で他のポイントを圧倒しています。
そうですね、
はい、
先行者利益ですよね。
そうですね。で弱みはですね、ソフトバンクやヤフーが注力している PayPay との連携に欠けている部分というのがあります、うん、ポンタ、強みはですね、まあ、au、KDDI との提携で今後のポイント流入に大きく期待できます。弱みはですね、まあ、au が運営するネットサービスのアクティブユーザー数が少ないというところですね。あんまり au って言って何の EC サイトかってなかなか思いつかないですよね。
つかないです。
はい。次に、楽天スーパーポイント。強みは、国内最大級の EC サイト、楽天市場での多額のポイント付与というのが何と言っても強みになります。ただ、弱みはですね、まあ、携帯電話事業の楽天モバイルの本格サービスが遅れに遅れていると。いうところがアキレス腱かなと。はい、最後の D ポイント、強みは国内シェアトップの携帯電話事業による多額のポイント付与ですね、はい、弱みはですね、これもまあ有力な EC サイトとの提携がなくですね、自社サービスというのが存在感がやや薄いかなと。
D ショッピングってことですもんね。
そうなんです
よ、弱いですよね、
はい、なのでまあ強みと弱みがですね綺麗にあるんですよね、それぞれ、まあ、いずれにしても2020年以降客を呼び込む役割だけじゃなくてその費用に見合うだけの利益を増やせるかどうかというのがシビアに問われるようになっていくんじゃないかなというふうに思っています、
はい、この最後のまとめすごい大事ですね。
大事ですね、はい、これがこの2020年の年末どうなってるか。
そうですね、はいはい、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は2020ポイントマイル大競争時代をお届けしました。
クロストレンド2号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は2号さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
楽天生命パーク宮城。
楽天生命パーク宮城、うん、何ですか。
うんうん、あのプロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地です。はい、
その中にあるパーク。
いえ、スタジアム自体が楽天生命パーク宮城という名前で、もうスタジアム全体のお話ですね。
あ、そうなんですね。
はい、球場ですね、球場全体のお話。
どんな変化が起きてるんですか。
はい、楽天という球団そのまま、2004年のシーズンから、参入してるんですけど、スタジアム本拠地が、最初県営宮城球場という名前だった、
はい、存じ上げてます。
はい、よくご存知だと思いますが、
小学校の時よく行きました。
あ、出身地なんですね。です、はい、
何の変哲もない地方のちっちゃい球場だったんですね。
そうだったんですね。
その通りです。
それを、特にここ数年は力を入れて改修に改修を重ねていて、例えばもう、球場の中に遊園地があったり、観覧車があったり、去年なんかは、スタジアムの、飲み物とか食べ物とかを買ったりするの全部キャッシュレス化。
あ、それでなんか行列ができなくなったとかニュースありましたよね。
はい、最初なかなかやっぱりプロ野球でおじさんのファンも多いのでどうなのかなという懐疑的な、僕らもそういう見方をしている部分もあったんですけど、実際のところうまくいっているようで、でそういう動きがある中で今年は何かなと、いろいろ注目をしながら待っていたところ、1月の末ぐらいに発表がありました。
はい、
はいはい、どうぞ
どうぞどうぞどうぞ。
いくつかその回収の概要はあるんですけど、僕が一番注目したのは、2つで、
はい、
1つは、スタジアムの入場ですね。これを QR チケットにしたと。
電子化完全に。
ほぼほぼ電子化と言っていいでしょうね。アプリとか、あと、イーグルスチケットのマイページ、一応紙で QR コードプリントアウトして貼ることもできるんですけど、ほぼほぼ電子化した入場の形を取る、
みんなスマホで入るだろうね。
はい、いうのが一つで、もう一つが、先ほど言った遊園地にあたる部分になりますかね。そのスマイルグリコパークの中にカフェとエリアがあったんですけど、はい、ここが宿泊施設になると。
なんかイメージディズニーランドみたいになってきたんですけど。
そうですね、
ディズニーランドというとちょっと言い過ぎかもしれません。一応野球見るのがメインですからね。
はい、怒られちゃった。
スタジアム内にホテル。
ないと言っていいでしょうね。レフト側後方にあるものなので、
すごいよね。
もうスタジアム内に泊まれると言っても過言ではないというか、そうですね。
でもちろんそれで試合を楽しんで、
はい、
そのまま寝ると、
はい、
で翌朝帰る、
はい、いうことができる。
すごいね。
もしくは3連戦なんで、基本的には
3日間泊まるわけだ、
はい、っていうのもいいでしょうね。
収益をそうやって囲って確保していこうっていう、
特にアウェーのね、ファンの球団のファンなんかが来て、はい、そこで泊まり続けると。
そうです。
なるほど、
はい、で宿泊施設は面白いし、で入場の方は今スマートスタジアム化って、これ野球に限らないんですけど、テクノロジーを使って、そのいかに球場でスムーズに、過ごすかと、で楽しんで過ごすかっていうのが一つの、その、スタジアム改革の今スポーツ界の流れになっていて、でこれをかなり先進的にやってるっていう意味でも、また今年新しい動きを出してきたというのは非常に注目すべきポイントかな。
やっぱり楽天が一番進んでる。
いろんな角度があるので、一概に一番というのは言いづらいですけど、一番進んでいる球場スタジアムの中の一つと言って過言ではないものだと思いますね。
進んでるんですね。それでは2号ズスコア、楽天生命パーク宮城のほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、日本一のスマートスタジアムへ羽ばたけ、はい、楽天生命パーク宮城度10点
了解しました。
綺麗ですね。
一応
羽ばたけというのはイーグルスの球団歌が羽ばたき、
説明するちょっとごめんなさい。
バタフライに続きね、
バタフライに
練習のバタフライに続き、
はい、ちょ2回連続で羽ばたいちゃいました
ということで、今日は2号さんに楽天生命パーク宮城についてご紹介いただきました。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。
すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて佐藤編集長、
はい、
雑誌の公料日までに情報が変わっちゃってもう大変っていうふうにおっしゃってましたけど今回大丈夫でしたか？
はいはいはい、いや今回もですね事件がありました
事件、
はい、毎回ですねポイントスマホ決済マップみたいなものをつけていてそれぞれの相関図みたいな矢印をいろいろ、
はい、
今回ももちろん載っけてるんですけど
3月号は買った方は22ページと23ページ見てください。
涙ぐましい努力ありましたこの裏にはこれ日に入ってきたニュースがメルペイ折り紙ペイですね。
あ私嬉しかったです。メルペイが使いやすくなると思って
メルペイユーザーの辻さんにとってはいいんでしょうけれども、
はい、
これがメルペイと折り紙ペイの場所がね近かったらいいんですけど結構離れてるんですよこれ
緑の線が引いてあるので
そうそうそう長い
買った人は見てください。
そうです。メルペイと線はギリギリになってつけたものと
最後に急遽
編集部の努力によってつけられたものというふうに覚えておいてください
、はい、こんな裏話もあるということでした。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と
ラジオ日経の辻るなでした。